VZCG833-6T から 7T 6代目三遊亭圓生セレクト。ディスク1 1、メカウマ36分46秒。1963年、昭和38年8月31日録音。録音場所、東宝演芸場。原版、東宝ミュージック。2、大野松21分34秒。1959年、昭和34年10月2日放送。ラジオ京都ほか。録音場所、東宝演芸場。原版、東宝ミュージック。ディスク2 1、三十石50分32秒。1963年、昭和38年7月録音。録音場所、ビクタースタジオ築地。原版、ビクターエンタテインメント。2、夜間17分36秒。1976年、昭和51年12月3日録音。録音場所、東宝演芸場。原版、東宝ミュージック。三遊亭圓生。解説、安田武弘。八代目桂文楽、五代目古今亭志ん生、六代目三遊亭圓生を昭和の三名人と呼んでいると、このシリーズの古今亭志ん生のところで書いた。三人三様の名人だが、この中で最もオーソドックスなのが圓生である。文楽の方が名人らしいのではないかという声もあるが、私はそうは思わない。文楽は、一つの話を練りに練ってから講座にかけるので、その完成度は高いが、その代わり融通が効かない。いつ聞いても同じような芸だし、納得のいかない話はやらないので、必然的にレパートリーが少なくなる。限られたものだけがうまいのである。その点圓生は、芸の幅が広く、何をやっても高い水準を保っていた。滑稽話はもちろんのこと、長編人情話、芝居話、音曲話と、それぞれにきめの細かい芸を見せた。新章ほどではないが、臨機応変に対応した。代々の圓生や三遊亭圓生による三遊派本来の本格的な芸の継承者であった。本名、山崎松雄。明治33年9月3日、大阪市西区で生まれた。幼い頃に母と一緒に上京し、四代目立花屋圓蔵の内輪になって、子供義太夫で寄席にデビューした。芸名は豊武豆金太夫。1905、明治38年頃だという。1909、明治42年に落語家に転向する。立花屋遠藤と名乗って二つ目扱いだった。1915、大正4年に立花屋小遠蔵と改名し、1920、大正9年3月に立花屋遠光で真打ちに昇進した。満19歳。文楽より2ヶ月先に昇進したものの、人気でははるかに及ばない。以後ずっと文楽の後陣を拝することになる。1922、大正11年2月に師匠の圓蔵が亡くなり、母親の再婚で養父となっていた三遊亭圓生が五代目圓蔵になった。それと同時に圓生を襲名し、さらに1925、大正14年1月、養父の五代目圓生襲名とともに師匠の名圓蔵を継いだ。名前は大きくなったものの、芸の方はさっぱりで人気が出ない。一時は舞踊家に転向しようかと考えたほどだったが、1941、昭和16年5月に圓生を襲名してからやや上向きとなった。終戦の直前に志ん生と共に満州へ行き、1947、 昭和22年3月に帰国、寄席に復帰した。間もなくメカウマで芸を悟り、それからは著しい進歩を見せる。昭和30年代には意欲的に独演会を開いて芸域を広げ、芸術祭賞をはじめ多くの賞を受けて、文楽新賞と肩を並べるようになった。1965、昭和40年から1972、昭和47年まで落語協会の会長を務める。1978、昭和53年6月、真打ちの乱造に反対して落語協会を脱退し、一門で落語三遊協会を結成、独自の道を歩んでいたが、1979、昭和54年9月3日、79歳の誕生日に心筋梗塞で急死した。門下には、円楽、円相、円野、円城らがいる。メカウマ。文楽新賞と並んで昭和の三名人と言われた圓生ですが、若い頃からずっと売れていたわけではありません。売り出すのは他の人よりむしろ遅かったのです。1941、昭和16年に圓生を襲名しても売れません。戦後満州から帰国してもまだ本格的な人気ではありません。人気が看板に追いついたのは50歳を過ぎた1950年代ですから、ずいぶん遅咲きだったのです。その売り出しのきっかけをつかんだのがこのメカウマでした。後半の八五郎が殿様や妹と対面するところを人情話風にやっていて、初めて自分の芸はこういうところかと悟ったそうです。その意味でこの話は出世の糸口となった大事な話です。不思議なもので、人情がかったところがうまくできると、あとは連鎖反応のように良くなっていきます。長年の努力がいっぺんに開花したのでしょう。こうして、圓生の幅広い芸は実を結んでいきました。圓生のこの話の眼目は、後半の人情がかったところにあるのですが、そればかりではありません。前の方の井戸替えをしているところへ武士が家主を訪ねてくるところや、大家が八五郎の家へ来ると八五郎がいなくておばあさんがとんちんかんなことを言うところなどは実に面白いのです。冒頭の血統でも毛布でもと言っているのは、血統と血統のシャレです。ケットとは、昔毛織物をこう呼んでいたので、ブランケットから来たのでしょうか。丸の内の赤い御門の神は、もちろん実在の大名ではありません。差し障りのないようにと、落語家が考えた名前です。メカウマの台は、省略されている下げの部分からつきました。この後八五郎が侍に取り立てられ、馬に乗って使いに行ったが、馬が止まらなくなる。どこへ行くんだ？前へ回って馬に聞いてくれ、というところです。つまらないので、誰もやらなくなりました。1963、昭和38年8月31日、東宝演芸場での録音です。大野松。六代目横綱になった大野松緑之助の逸話です。講談から移植されたもので、なにわ節でもよくやっています。先年亡くなった大阪の京山孝子若が得意にしていました。東京では玉川福太郎がやっていました。なにわ節のは、どういうわけか中山道を行かずに東海道を歩き、6号の私で死ぬ覚悟で大飯を食べることになっています。大阪から来た5代目金元亭馬生がやっているのを圓生が聞いて面白いと思い教えてもらいました。こういう講釈ネタはしっかりと調べて作ったわけではなく、また話を面白くするために変えるので、史実とはかなり違った物語になるのが常です。この話も例外ではありませんが、 歴史の勉強ではなく滑稽話なのだからそれでよいでしょう。ただ大野松の出身地だけはこの録音の後に円章が調べて正しいものに直しています。円章は出身地を七味村と言っていますが、これは能登の国ふげし郡七味村、現石川県ふげし郡能登町七味が正しいのです。ついでに参考までに正しい大野松の経歴を記しておきましょう。1791寛政3年の生まれで、竹熊文蔵の弟子となり、小柳常吉と名乗って前相撲から取る。当時は強い力士は幕下付け出しが多く、前相撲から取るのは珍しい。1815、文化12年3月新序。同年11月序の口に名前が載る。順調に出世して、1822、文政5年10月、小柳長吉で入幕。1824年10月小結び。1825年10月関脇。1826年10月に大関に昇進。1827年3月に大野松緑之助と改名。1828年2月横綱免許。1835天保6年10月限り引退した。その後は年寄り大野松として弟子の養成をしていたが、1851嘉永4年12月29日に61歳で亡くなった。四頃山のところを首になったこと、お車と名乗ったこと、四頃山と後に対戦したこと、いずれも史実に反しますが、これを否定してしまってはこの話は成り立ちません。大野松という四子名は長州山口県の抱え力士になって国の地名阿武からつけたものです。山口県には今でも阿武郡阿武町があり、阿武と呼んでいます。だから阿武の松でなければならないのに大野松となってしまったのは、当時の金書は濁点を省略したので阿武の松を阿富の松と書きました。江戸っ子は阿富を王と呼んだので大野松になってしまったのだと思います。当時の藤岡屋日記という本に、大野松を大野松、王は大きいの王と書いていますから、改名した時にすでにそう読まれていたことがわかります。それにしても自分の名前が間違って読まれているのに平気でいるとは、昔の力士はのんきだったんですね。東方演芸場での録音で、1959昭和34年10月2日のラジオ京都などで放送されました。三十石、三十石解説、宇野信夫。名人遠京中一が大阪で覚えてきた話です。円章はこれを11、2歳の頃聞いた覚えがあります。父の五代目円章中二はこれをお箱にしてよく勤めていました。お客も喜んで喝采を送っていました。中一、名人遠京、四代目立花屋遠京、本名柴田清五郎。三遊亭延長門下で、延長亡き後名人と言われた。中二、五代目延章、五代目三遊亭延章、本名村田源次。四代目立花屋延蔵の門に入り、三遊亭延宗、五代目立花屋延蔵を経て、大正14年に円章を襲名した。太っていたのでデブの円章と呼ばれる。芸も優れていた。六代目円章の養父にあたる。中終わり。父の没後、円章は何とかしてこれを自分のものにしてみたいと思いましたが、速記本もないので困っていると、古い雑記帳に父が三十石について細々と書きつけておいたのが出てきました。船の大きさとか、船賃がいくらだとか、船歌のこと、その他いろいろ調べたことが書きつけてありました。 これをたどりたどり読んで、やっと自分のものにしたのです。初めて板にかけたのは、父の死後2年目のことでした。この話は登場人物が多く、したがって言葉も江戸、大阪、京都で、おまけに船歌が広島です。そこに苦労もあるのですが、圓生は克明に一人一人を描写しています。船の出たあたりのところが一番苦労しました。船を漕ぎながら歌う。はじめは歌っている間、目のやり場に困ったものです。喉を聞かしてるようで手がお留守になる。動いていると、しまいに息が苦しくなって歌いにくくなります。しかし、慣れてくると、体を動かしている方が実感が出るのです、と圓生は言っています。夜間。落語には、知ったかぶりをする者が出てくる話がいくつかあります。ちはやふる、浮世寝どいに、この夜間などです。寝どいというのは、上方の言葉で、上方落語には、何々寝どいというのがいくつかあります。浮世寝どいは上方から来た話で、東京のこの市の代表は夜間と言ってよいでしょう。落語家仲間で知ったかぶりをするやつを、あいつは夜間だ、などと言っています。同じ知ったかぶりの落語でも、ちはやふるは、無学者が聞き惚れている部分が長いのですが、この夜間は、知ったかぶりの者が無学者の追求にたじたじとなりながら答えているところに面白さがあります。質問する方は、相手が実は何も知らないのを承知していてからかっている節があるのです。質問攻めで追求されても、絶対に知らないと言わず珍回答をする。それの生かし方によって、この話は面白くもつまらなくもなります。この録音が圓生の夜間のすべてではありません。観音様の講釈をしたり、出るの出ないの、猫も杓子も、あんころ餅などの言葉を咎めるところをやることもありました。本題の夜間の講釈に入るまでは、時間によって調節したわけです。圓生はこの話を、寄席で軽く逃げるときによく使っていました。軽く逃げると言っても、決して怠けたりいい加減にやったりすることではありません。持ち時間が短くなってしまったり、早い時間に上がったりしたときに、短い話をやるのを軽く逃げるというのです。大きい話や長編の人情話にその実力を十分に見せた圓生ですが、こういう軽い話にも持ち味を発揮していました。そうそう、枕で ILO をインドの王様だと珍解釈していますが、ILO とは何かの答えを言っていません。そこで、ここで答えておきます。ILO とは国際労働機構のことです。国際労働機構って何かって？これ以上やると、この解説が夜間になってしまいますので、やめときます。1976、昭和51年12月3日、東方演芸場での録音です。解説および中、安田武弘、プロフィール。1935年、石川県生まれ。東京大学経済学部卒。読売新聞社に入社し、文化部芸能部で演芸を担当。編集委員を経て、定年退職したのを機に演芸評論家として執筆を始める。解説を寄せた落語のレコードやテープ、CD は1000枚を超える。著書に、新章全席落語辞典、大和書房、新章の章は、アスキー新書など。この作品に添付している展示解説書は、社会福祉法人東京ヘレン・ケラー協会にて点訳印刷。音訳は、有限会社オフィスコアにてされております。この CD を、権利者の許諾なく賃貸業に使用すること。個人的に楽しむなどの場合を除き、無断複製すること。 またネットワーク等を通じてこの CD に収録された音を送信できる状態にすることは著作権法上禁じられています。お断り。日本伝統文化振興財団。当作品はオリジナルマスターテープからデジタル化しています。リマスターにあたり音質レベルなど聞きやすく補正を行いましたが、オリジナルマスターテープに起因するお聞き苦しいところがございますことをご了承ください。本作品の収録音源や解説書の中には一部不適切な表現がありますが、日本の話芸及び伝統文化を後世に伝えるという制作趣旨からオリジナル作品を尊重いたしたく、初版レコード発売時のまま収録いたしましたことをご了承ください。なお、この CD は2005年12月16日に発売されたものです。